はようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト第1064回をお送りします。10月4日金曜日9時32分です。ちょっと遅くなりました。はい、お知らせですね、第8期の、3ヶ月チャレンジを、募集します。まだしてない。あれです、4回の Google カレンダーの予約できるやつね。これ多分ね、私のノートって言ってもわかんないかもしれませんが、ノートで、私の活動ってこういう一覧だよっていうところを見ていただくと、その中に URL 貼ってあるんで、そちらからお申し込みいただけます。これお申し込みいただくと、4回セッション私と、していただけるというサービスなんですけど、これで、このお金をですね、3ヶ月チャレンジの第8期分に充当していただくことも可能です。まあ、初回面接設定みたいなやつがやっぱり4回ぐらいは必要だって話も昨日しましたけど、そういうことです。これをしておかないと、話が全く前へ進められないというか、まずは、お互いの自己紹介みたいなところで1時間ぐらいは過ぎるんで、そういうことをなるべくこう、なんていうんですかね。でも自己紹介大事なんで、自己紹介シートみたいなのに書いてくださいというのは全然ダメなんと僕は思ってるんでね。この種のことをやるときは特にそうで、初回までにこれに記入しといてくださいっていうあれは、時短のためにはいいんでしょうけど、この時の中身について整理しないということが、まあ、カウンセリングとは違うんですけどね、やっぱり僕は整理しちゃ絶対ダメだと思うんですよ。整理をしようとするプロセスでの引っかかりが、もう重要な情報なんですね、お互いにとって。だから、どのように引っかかり、どこで言いよどみ、何が言いにくくて、何は隠しておきたくて、というのが、その場その場で発見されていかないとダメだと思うんです。で、発見するのは私とは限らないわけで、お互い発見があるはずで、その発見をお互いがこう、見知っていくというプロセスは、欠かすことができない。だから、事前に提出していただくことは何もないんですね。あ、このことを3ヶ月チャレンジであんまり言ってなかったんで、3ヶ月チャレンジ向けになってしまうんですけど、申し上げておきますと、ワークとか、私はやんないです。次回までの宿題とかも一切ありません。で、準備しておくことも何もないです。とにかく、その場に来て、思いついたことを喋る。そういう意味では自由連想とよく似ておりますけれども、Google セッションでも同じです。事前に準備されるって方いらっしゃると思いますよ。でも事前に準備をしろと言われないのにしなきゃいけない気がしてするということは気を回してるってことですよね。土井武雄さんじゃないですけど気ですよね、これはね。気を回すんですよね。なぜ気を回すというのかっていうのも興味深いんですけど、まあ一旦置いといて。なぜそういうことをしたくなるのかについての発見があるわけですよ、ここには。それをミスミス放置することはないと思うんですね。事前に準備してくださいっていうことになってしまったら、それ事前に準備をするのは気を回したことにはならないじゃないですか。言ってないのに気を回してしまうというのはどういうことなんだろうと。そういう気の回し方を会社でもするようだったら疲れないかなと思ってみるとか、こういったことがですね、とても、有意義だと僕は思うんですね。だから、事前に何かを指示するとかは、僕は絶対やりません。直前でも基本はやんないですね。大事なのは時間と場所だけ。まあ場所ないから、オンラインだから。場所ある方もいらっしゃるケースもありますが、場所ない、オンラインですけれども、オンラインと時間だけ。これを守れるかどうかだって大事なんですよ。あるいはチェンジしたくなるってことは当然お互いにあるわけですよ。その時の気の使い方もまた発見になるわけですね。こういうことがですね、全部情報と言いますか、全部素材になっていくんですね。で、これが僕は一番素材として効くと思うんですよ。過去のことを、整理しちゃいけないと思うんですね。整理するっていうのも一つのやり方なんだけど、整理して伝えやすくしてしまったものを伝えるというのと、伝えやすくなってないものを伝えるっていうのは、話が全然違うんで、整理して伝えやすくなってないもの、というのをですね、その場で伝えようとすると、いろいろな混雑があるはずなんですね、心の中。この混雑が 日頃もなきゃおかしいと思うんですよ。だから、こういうものを、重視していきましょうと言った回なんですね。これはサービスなんです。即興しかしないっていうことですね。この即興しかしないために起きてくる現象が必ずある。フィラーが多いっていうのも同じです。とかのっていうのがすごく多い人は、コミュニケーション能力とか言い出すんですけど、そうじゃないでしょうと。何か言い淀みたくなるようなわけがなきゃ、そういう言葉が常に出てくる。つまり言葉を出すって時にブレーキがかかってるはずなんですよ。そのブレーキ誰がかけているんですかというのは、事前に淀みなく喋るための原稿が用意されていたのでは、どうにもならない。どうにもならなくはないけど、その情報をみすみす一つ提示できないままに終わりますよね。ご利用者さんにしてみればですね。なぜフロイトがあんなに初期の段階で言い淀み、言い間違いなどなどを問題にしたのかと。そしてフロイトと、まあブロイヤーっていう人もいたか。いろんな方が、まあみんな見たのはヒステリーでしたけれども、一番最初もヒステリーでしたね。で、ヒステリーの人は、なんかこう、寡黙、言葉が捨てられなくなる。つまりヒステリーにありがちな乖離なんですけど、身体というものが自分の自由にならなくなるわけですけど、言い淀みってある意味、身体が自分の自由になってないわけじゃないですか。なぜ身体が自分の自由にならないのかと。もちろんそれが身体的な気質系の問題であるならは別なんだけど、言い淀みって違いますよね。あれは心理的な問題ですよね。多いですよ。多い方は多い。で、よどみなく喋ればそれでいいのかっていうと、そうでもないですよね。おかしいことってあるじゃないですか。例えば私なんかが、ペラペラとですね、自分の失敗談をとうとうとよどみなく喋れるとしたら、なんかおかしいじゃないですか。もっともっとありますよね。なんかこう、すごい悲惨なことなのに、なんかこの人、全然他人事みたいに、全く言いよどむことなく喋れてるんだけど、これってどういうことなんだろうっていうのも、重要な素材だと思うんですよね。そういうことがあるから、事前には何も、お伝えしておかないし、ワークもないし、用意してもらうものもないんです。そういうこと、そういうサービスだとも、伝えておいた方がいいかなと思ったんで、この際伝えておきました。3ヶ月チャレンジ、今月末からスタートとなります。はい。で、まあ、そのままの流れでいいと思うんですけど、今日も、なぜ精神分析的と、精神分析家でも何でもない私がこれを言うのかというのを久しぶりに喋っておきたいんですね。精神分析の、まあ精神力道でもいいんだけど、まあ精神分析でいいですよね。精神分析の、概念には、日常ですごい使い勝手のいい概念が割とたらふくあるのに、たらふくっておかしいか、ここでは。あるのに、全然それが、こう、ナルシストぐらいなもんですよ。本当はナルシシストだけど。ナルシストぐらいなんじゃないかっていうぐらい、まあ、抑圧とかもあるか。でも抑圧はちょっと違うような気がするんですよね。まあ、自我もちょっと違うな。自我って普通の言葉ですもんね。すいません。あのですね、まあ、例えば排出ないしは排泄、これはすごい大事だと思うんですよね。まあ嫌な言葉かもしれませんけれども、やっぱり大事な概念なんですよ。コンテインドとコンテナーっていうのもですね、もう最近になるまで僕もあんまりこのポッドキャストでさえ喋ってなかったけど、それぐらい聞かないじゃないですか、コンテインドなんて。ニードとニーズだって特殊な使い方ですよね。まあ、ニードとニーズはこの際ちょっと置いとくにしても、あ、でもやっぱあれも別に難しい概念じゃないんで、とてもいい概念だと思うんですよ。東映ドイツ化となってくると、これもめちゃくちゃいいんだけど、学術感が強すぎて、なんか、なんちゅうのかな、違う言い方ないかなと思っちゃうんですけど、まあ、東映ドイツ化、排出、コンテナとコンテインド。他なんかありますかね？コンテナ、コンテインド。まあいいや。こんな感じでですね、使える、特に人間関係とかコミュニケーション、コミュ障とか言い出す前に HSP とかいいんですよ。それはそれで。例えば、うつで今、うつと言われて、 お薬飲んでます。それもそれでいいんですよ。それとは別方面で考えていけることがあるだろうということなんです。だって薬飲んでただただ休みなさいと言われても、実際なかなかそうも難しいっていうこともあるわけじゃないですか。あるわけですね。だから、そういう時に考える、手がかりがいっぱいあるのに、何もそれを全然使わずに置くことはないと思うんですよね。本に書いてあったりもするんで、まず出回ってない本ですけど、ようやく出回るようになった本に書かれるようになったのが、最近でいう雨の日の心理学です。東畑海人さんのね。あれはそのまんま出てきてますね、今言ったような話が。めったにないです。今までなかったと言っていいです。あのぐらい知れ渡る本の中に。もちろん昔はありました。今なくなっちゃったってことです。だから僕らは、僕に言わせると受難の時代を生きてるんですよ。もうなんかこう、心の調子を崩したら、なんかよくわからない、どういう薬なのかもわからないような薬を飲んで、ただおとなしくしているしかないっていうようなことを、まあそう言われるかどうかわかりませんし、またどんどん変わっていくと思いますけど、まあ少なくとも一時はそういうことしかなかった時代なんですよ。困るだろうということで。で、誰とどんな話をすればいいんだっていうのがなくなってしまうじゃないですか。その薬について聞いても、あ、僕も飲んだことあるっていう人はいるかもしれませんけれども、結局のところよくわからないと言いますか。だから、これはこれでそれとしてっていう話なんですよね。もう一つ別の手がかりがいるんだろうっていうのが今私の言ってることなんです。まして、かかってませんという、そういううつとかにかかってるわけじゃないです。ただ、仕事をしたり、家のことを片付けたりするのに、非常に思うようになりませんという、これは今までやる気の問題みたいなところにあったんですけど、さすがに、そんなに単純に勝たしていた人はいないと思うんですよ。いや、全部、それはやる気の問題だからと。やる気さえあれば全部できるんだから。で、そういう人は少なかったと思うんですよ。で、もう一つの万能感として、時間の問題ってやつなんですよね。時間さえあればできるんだ。これもデタラメなんですよ。だから時間術ということになってしまったんだけど、で、やる気と時間の問題両方解決する考え方として、非常に流行ったのが行動習慣にこれを帰すと。それはある程度効果出ると思うんですけど、行動習慣、習慣の問題なんですと言ったり、なんていうのかな、仕事を分解しましょうみたいな話にするというのは、やり方の基礎としてはいいと思うんだけれども、実際に悩んでるのはそこじゃなかったりするわけですよね。で、僕はそこでもう困惑したんですよ。そこでないのはわかるんだが、どこなんだってことですね。そこでないのはわかりますよね。行動習慣をやっても会社に結局行きたくないことに違いはないし、朝起きにくいのは間違いないし、習慣かもしれないけど、でもやっぱりものすごく辛いとか、できれば行きたくないとか、そもそもこの習慣をぐるぐる回していて自分は幸せな気がしないとか、まあこれが一番ありそうなんですけど、そういう時もはや何もなくなっちゃうじゃないですか。ここまでで全てだということになると、タイマーで5分ダッシュかけるのはいいんだけど、なんかもう5分ダッシュかけてて虚しいわみたいになった時に、何にもそこにないと困ると思うんですよね。いや、虚しくてもいいからダッシュしましょうみたいな。それは嫌じゃないですか。虚しくない人はそれでいいと思うんです。だけれども、虚しいと。例えば家の用事だった場合とかですね。家庭内はすごい冷え切ってると。きちんと掃除するんだけど、やってて、もうなんか本当に腕が重いとかね。これはやる気の問題じゃないですよ。習慣の問題でもない。習慣だったらしてるわけだから。習慣的に。で、時間の問題でもないですよ。間に合ってるわけですから。時間でもなく、習慣でもなく、やる気でもなく、で、タイマーでもなく、ライフハックでもないとすると、つまりライフハックってのは一番いいのは食洗機が皿洗ってくれることなんですよ。で、それはやらないってことですよね、ある意味では。やらない。それはやりたくないから。で、やりたいことは何なのか。何もありません。とかいうこと。そういうことが往々にして、というか、実に多いというのが、最近の私の実感というか、もう体感なんですね。経験上、そういう訴えは、山ほどある。訴えにくいところには、もうその種の話は、訴えることすらしない。このケースもとても多いですよね。 いや、5分間ダッシュとか言われちゃうんで、もういい、そっちには行きません、みたいな。私、順調ですって言うと、習慣化もできるようになりました、みたいな感じで、なんかこう、行かない、みたいな話になってくるわけですよ。こうなってくると、もう、なんか本当に、人格改造とか、穏やかじゃない話にしかならないので、なんかないかなと思っていたところにあったのが分析だったというわけですね。例えば、今みたいな話って、そうですね、僕は職業上の偏りがあるとは思います。僕は、僕の対面する、あるいはお話しする、させていただく人の、偏りがやっぱりありますので、どういう人が僕のところを、僕をそもそも知っていやすいかっていうのがあるんで、佐々木翔吾って名前は、やっぱビジネス書の世界などなどで、お馴染みになる可能性がある。お馴染みじゃないかもしれないけど。少なくとも、そうだな。まあいいや。とにかく、プロ野球の世界とかではないってことですね。だから、そこに集う人たちや、そこに登場する人たちのパーソナリティというものに、まあやっぱり偏りはあるはずなんですよね。どっちかっていうとこういうタイプの人が多くなるみたいな、そういうことはあると思うんですよ。そういう中で見ていくとですね、まあ今のようなお話はすべて精神分析では一括に近い形で、一括ではないけど、でもやっぱり一括に近い形で抑うつと捉えられているように思うんですね。抑うつはうつなのかっていうと、抑うつはうつ病じゃないと思うんですね。抑うつ的な状態が、まあ、永続はいけないかな。なんかこう、慢性化してしまっているような、そんな感じがするんですね。で、これは何なのかというと、やっぱり抑うつ不安を心に入れておきたくないという話というか、パーソナルの、なんて言えばいいのかな、障害ではないんですけれども、当然なんですけれども、抑うつ不安なんか置いておきたくないと。抑うつ不安って何よっていうことになると、抑うつ不安というのは、悪いことの原因は私にありますってことだと思うんですよね。一番わかりやすいところで罪悪感ですね。罪悪感というのは私が悪いんですっていうことじゃないですか。で、どうして私が悪いことが不安なのかというと、それは結果として未来とか結末に悪い影響、あるいは悪い結末を私が待ってるからです。それは不安ですよね。どういうことなのかわかんないけど、未来は悪いことが起きるんです。なぜなら私は悪いからです。っていうこれ。これをマイルドにした感じのものをずーっと抱えていらっしゃる方というのが、多分それこそ3ヶ月チャレンジ、ないしは仕事術っていうものを紐解くんですよ。メンタル的にはですね。これを長く引っ張ってるんですよ。こんなにわかりやすい言い方はしないと思います。例えば、老後に悪いことが待っているとか、老後にお金がなくなるかもしれないとかね。長く人生をし、もっと、もうちょっとありそうなのが、仕事をずっと頑張っていって、あーってなって終わったところで、生き耐えるんだけど、自分の人生何だったんだろうみたいな、そういう不安とかね。そういう不安ですよ。だから私が悪いと言ったって、その悪さには、別に悪いことしましたとかそういうことではなくても、あんまりいいことをできてませんみたいな、そういった感じの、なんていうんですかね、まあ罪悪感。だからここの中には無力感、無能力感といったものが入ってきていて、それが仕事術に興味を持つような方なので、多くの場合はね、仕事術とか時間術に興味を持つような方なんで、私は例えば、この言葉多いな。グズだっていうふうにおっしゃるんですよね。私はグズだから仕事ができないんで、だから、組織なりにしがみついているんだけれども、もちろんそれはいいことではなくて、罪悪感もあるんだけど、まあ、どちらかというと無能力感に対しての絶望感があるっていう、絶望という表現は取りませんけれども、これをすごくマイルドにした感じなんですよ。まあ、あれですね。一時前なら職場打つみたいな表現を取られた可能性があるんですけど、私はそういう言い方をしてもいいと思うんだけど、こういうのが職場だけに適用できるわけじゃないのとですね、職場打つって結局それは、まあ、これがもうずっとこの番組で問題にしている。それは症状の話を言ってるよねってことなんですよ。職場で打つ打つとするっていう話しかしてないよねと。 だから一番極端な場合、みんながみんなそうだってわけじゃないし、これがいけないってわけじゃないんですけど、職場に行ったらコンサータじゃないか、わかんないけど、なんか飲みましょうと。そして職場鬱を吹き飛ばして、集中した気持ちでさっさと仕事をやってしまいましょうと。極端に言うとこういうことになるわけですよね。なんでこの抑うつ的な気分が来ているのかについての、考察を僕には避けて見えるんですね。避けてるようにしか思えない。で、納得のいく考察が、まあ職場なら鬱になって当然でしょうみたいな、職場は憂鬱なのが当たり前だみたいな論もあるんだけど、それだって結局は、出来事についてしか喋ってないじゃないですか。職場に行く鬱になる。それは当然みたいな。そういうことだと、何ていうのかな、その気分に対しての手当てしかできないと思うんですよ。なんでその気分になったのかがやっぱりいると思うんですよ。原因を追求するのは無理だっていう論はあるんだけど、まあ私は結局でもここを諦めると鬱でなくなる感じがするなという気がしてですね。ここを諦めないことにしたわけですね。そうするとマイノリティになってしまうわけですね。この種の話はね、多分現代では完全に忌避されることになったんだなと。少数値でも圧倒的少数じゃないですよ。原因に興味ある人はいっぱいいるんで。で、私はもうここを諦めるのはやめたんですね。諦めるべきだっていう意見は重々承知してます。みんな言うからね。タイマーセットだって同じですよね。諦めるべきなんですよ。だから5分でいいからダッシュしましょうという話じゃないですか。重たい仕事があったら分割しましょうというのも同じですよね。それが重たいと感じるのは諦めましょうと言ってるわけですよね。まあそれはそれでいいとしましょう。ただ私は諦めない側に入ることにもうなったって感じですね。決めちゃったみたいなところがありますね。まあ将来は知りませんけど。そうした時にコンテナとコンテインドっていうさっき言った概念は非常に役に立つんですよ。つまりコンテインドが絶望なんですね。で、コンテナというのはつまり抱えておけるってこと。何でも一人で抱えちゃうっていうじゃないですか。あれは心がっていう意味ですよね。手で抱えてるわけじゃないですよね。そういう絵にすることあるけど、あれは比喩ですよね。仕事を抱え込むっていうのは心の話をしている。この仕事を私がしなきゃってことじゃないですか。悲哀というものが抱えておけないという話を抑うつでは必ずするんですよ。抑うつ不安を抱えておけないわけです。悲しいなというのを、悲しいなって思ってるのは辛いんで、外に出してしまいたくなる。これが抑うつという問題なんですね。抱えていればいずれは消化されていくと、その辺は精神分析はここに楽観的な部分があると思うんですけど、コンテナ、心のコンテナが、自分は仕事ができないとか、自分はぐずいというのを抱えておいて、いや、ほんと辛いわとか悲しいとかいうのをさらに抱え続ければ、ここで難しいんですけど、抱え続けて自己犠牲的になったり、本当に絶望してしまったりするのはダメってことになってるんですよ。だから一人で抱えないというのが大事なんですが、で、二人で抱えましょうになるとカウンセリング受けましょうになるんですけど、カウンセリング受けに行って、だから、話をろくろく聞いてもらえずにっていうのはいけないわけで、いけないと言ってはいけないかもしれませんけど、まあ、この流れにはないわけですね。抱え込むというのを手伝ってあげるというのがカウンセリングなんで、精神力道的にはきっとそうだと思うんで、抱えておけないというのは抱えておけないわけですよ。辛いから。悲しいじゃないですか。今のような時代に、私トロッコくて仕事全然できませんというのを抱えておくのは男女どっちであっても非常に辛いわけで、この辛さを、放り出してしまいたくなって、つい放り出しがちになるというのが様々な、問題になって、問題というのは周囲との、関係に問題を、投げると。これをパーソナリティ障害と言うんだ、みたいな理解の仕方がある。で、僕はこれはやっぱ見るよなって思うんですよ。一番多いのが普通に考えてやっぱ回避っていうことですよね。なるべく回避する。責任が起こりそうな場面とか、怒られそうなシーンを回避する。普通なんだけれども、悲哀を抱えたくないから回避するっていう、つまり自分の心というものがあるんだけれども、抱えて寂しいとか悲しくなるとか、辛くなる、しんどいというのが起こってくるっていうのは知ってるわけだから、抱え方は知ってるんだけど、抱えずに済むように済むように行動を調整していくのを、まあ、回避って言うんだと思うんですね。なるべく難しそうなことには手を出さないとか、 なるべく、まあ、〇〇なことは避けるとか、〇〇な人はとにかく避けまくるわけですね。まあ、HSP と呼ばれたり、辞任している方に、しばしばこういうケースっていうのが、だから、私はその、アセスメントするわけじゃないんで、回避性障害ですねとかって思うわけじゃないんですよ。ただ、そういうことを認識しておけば、この、いろんな病名について考えていかなくても、HSP でもあり、発達障害でもあり、今、うつっぽくて、かかってます、心療内科行ってます、全部 OK だと思うんですよ。そういうのを否定するってわけにはいかないと思うんですよ。現代社会では。全部 OK なんだけど、一方で、この回避性っぽいっていうことを認識しながら、なんていうのかな、抱え込み方を検討していく。抱えて、潰れちゃわないように、でも放り出さないようにする。放り出そうとしてしまうと、いやもうしんどいからそれについて考えるのはやめるわってことになっても消えないわけですね。自分が、仕事が早くないとか、そういう本当に早くないのかどうかは大きな問題なんだけど、もうそう思い込んじゃってるんで、これをコンテインドなんですよ。これがコンテインドなんですよ。抱えてしまってる。自分はできないというのを抱えてしまってるんだけど、抱えたくないので、抱える機能が十分発揮されていないといった状態が続くと、例えばものすごく怒りっぽくなるとかね、という行動の問題として現れるからパーソナリティ障害なんですよ。まあ怒りっぽくなるというケースもありますけれども、回避性でなければやっぱ脅迫性としてすごく現れているっていうのが、私が、見がちな、よく、僕がよく受けるお話の中に出てくる。まあ、脅迫は僕もよくやります。つまり、あれです。具体的な答えをセットして、そこに向かって邁進することで、この種の問題を解決する。つまり、まあ、5分間ダッシュもそうですよ。タスクの分解もそうです。先に、こういう具体的な自分の成果を定義するんだと。わかりやすく記述できる、言語化できる。そういうセットするんだと。そうすることによって、この速度が追いつかないとか、何かとミスしがちだとか、先送りしてしまうという、この悲哀なんですよ、ここにあるの、本当は。やる気がしないわけです。悲しすぎて。自分はダメすぎて。このまま行っても未来は、灰色だとか、暗いとか、なんか、すごく攻撃されるとか、迫害されるとか、なんかとにかく、自分がダメなせいで、そもそも自分がダメだと思うってこと自体が辛いんで、抑うつ不安は抜けないわけです。抑うつ不安そのものが中身なんですよ。中身、すなわちコンテインドなわけですね。これを抱えて、なんとか消化できるといいんですけれども、それを物作業というわけですけど、お葬式ってそういうことなんですよ。誰かが亡くなってしまった。私だったら娘が亡くなってしまった。もう抱えておけないわけ。だけども一生懸命こう祈ったりなんかして頑張って消化していくと。潰れちゃわないようにし、人の助けも借りて頑張って消化していくと。その時にこう叫びたりになるとかそういうのをしないってことですね。叫びたりになる代わりにリストびたりになるわけですよ。脅迫症というのはね。このひたすらリストをこう解消していくことで、この暗い未来というものを回避しようと。回避性と脅迫性というのはごくよく現れますよね。この世界では現れます。ビジネス書の世界では、この自分が自分に絶望するというのを何とかして避けるために、非常に強く叱責されて、ああもう自分こんなに怒られてやってられんみたいにならないようにするために、ダッシュをしたり、チェックリストを作ったり、非常にこう細かく、確実に漏れなく、そこのところに万能感が出てきて、完璧主義になっちゃうんですけれども、そういう風になりやすいんですよ。この手法はね。これがまた別の行動上の課題ですよね。だからやっぱパーソナリティ障害。パーソナリティ障害は行動の病と、よく言い換えられているんで、一番大事なのは、この悲哀を消化していくことなんだけども、悲しみを消化していくことなんだけれども、これだけはやりたくないという、やろうと思えばできるっていう含みがここにあります。パーソナリティ障害は。精神障害とは違う。精神障害の水準に入ってしまうと、やろうとそもそも思ってもできないってことが、心のコンテナがすでに壊れてしまっていて、現実認識ができなくなってしまうので、というかしなくなってしまうので、っていうふうに言った方がいいのかな。あまりにも悲哀がでかすぎて、 だからさっきの私のがそうなってしまえば、そういうことが起こると。池袋のなんか、交通事故みたいなことが起これば、そういうふうになりかねないと。コンテナというものがもはや包み込んで、これを消化するようなことは不可能だっていう状態になってしまったときには、現実認識というものをやめてしまうので、そんなことはなかったんだって思いたいじゃないですか。そんなことはなかったんだっていうふうに思いたいというのが、そう思わなければもはや生きていけないのレベルに入っていくと、精神障害水準ってことになるんだと思うんですよね。その手前です。私たち自身が直面しなければならないのはその手前。私たちが、仕事十分できないとか、うっかりしているとか、適当なことを言って炎上するとか、Amazon でランキングで星1がつけられまくったとか、そういうことがですね、抱えようと思えば抱えられそうじゃないですか。でも自分がダメなのかもしれないなっていう、この本を書いていくにはもうふさわしくないのかもしれないとか思い始めると、つまりこれは自責なんですね。自責すなわち抑うつ不安ですね。この抑うつ不安を抱えておけないということになると、さっき言ったように回避する、あるいは脅迫的になって、何でもバッチリやることによってこの課題を解決しようと。本当はメンタルに抱えておけばいいんだけれども、それを突き放して、否認して、悲しくはないと。自分はできるんだということにして、総力を上げる。この二つのどちらかでもない場合に、自己愛というのがやっぱりあるんでしょうね。自己愛というのは、例えば、昨日あたりからずっとやってんだと、可愛い彼女の空想をして、この子に慰めてもらうことで、事態は OK な感じにする。メンタルにこっちは向かってる感じが結構ありますよね。その中間項目として、すげえ高い iPhone と、すごい高い MacBook Pro と、iPad Pro と、総額100万円ぐらいかけて、サブスクもいっぱいやって、この体制を整えることで、仕事は完璧に進めることができるようになるんだっていうような自己愛の持っていき方もある気がします。こういう世界って割とわかりやすいんですよ。私は喋っててね。イメージもしやすい。万能空想を持つわけです。で、これらを全部やれば、この悲哀と、つまり自分はダメかもっていうこの悲哀と向き合わずに済む。から、代わりに散財をするという、代わりにね、ここが難しいんですよ。じゃあそれ問題なのっていうと、お金が私が月収300万ぐらいなら別に問題ないわけですね。月収なんか10万円ぐらいのくせに、ローンで100万円の買っちゃいましたってことになると問題じゃないですか。だから、脅迫性にせよ、自己愛にせよ、それが問題かっていうと、問題かどうかは難しい。社会的に見て。で、今の社会だと、36回ローンとかもありますから、無利子で。いいじゃん、別にそれでっていう。それで仕事が少しはできるようになるかもしれないしね。ただ、精神分析とか、対象関係とか、そっち側の観点に立つですね。この自己愛の世界、つまり、可愛い彼女の空想でも、バリバリ買い物をするでもいいんですけれども、これをやると、孤独になっていく。という、別の問題が現れます。やっぱり行動の病というだけあるんですよね。よくできてるんですよ。よく考えてみると、ここで仕事ができないとか遅いとかだったら、いろんな人に助力を頼んだり、協力をしていくっていう方が健全じゃないですか。なぜめちゃくちゃ高速のガジェットに向かうかというと、人に頼りたくないからなんですね。つまり、ガジェットに囲まれるということと、カフェインに囲まれるということは、結構似ているということになるわけですね。人だと、結局のところ、その人は、協力はしてやるけど、お前トロいからなって思ってるかもしれないじゃないですか。これが嫌なわけだから。何を回避したいかっていうと、この抑うつ不安を回避したいわけですよ。結局は、そういう人にずっと助力を頼んでると、未来に悪いことが待ってる可能性が否定できなくなっていくわけですよ。iPad、プロマックスとかを買えば未来が明るいかっていうと大変微妙なんですけど、そこは多分総的に乗り切ってしまうんですよね、私たちはね。いや、これを買えば絶対いけるはずだぐらいに無理やりでも思い込まないと。つまり自分の悲しみの感情を否定するということが非常にこう、なんつうんですかね、この種のパーソナリティ障害にはおなじみでつきものなんですね。万能空想に浸るというのは感情の否認なんですよ。現実の否認ではないんだけど。仕事でミスしたという話に対して、 ミスしなかったとか、このミスはそもそも存在してないってなってくると、これは、現実検討の問題になってきて、精神病水準というしかないところに入ってくるんだけど、いや、そんなミス存在しなかったしとか、10月1日は会社にそもそも行ってないしとか、現実を否認し始めるというのは危険なことなんですよ。でも、私たちは現実の検討さえついてれば大丈夫だって思いがちじゃないですか。だから、自分の感情を否認する上では OK だって思っちゃうんですよね。本当はすごい辛くて悲しいのに、いや、辛くも悲しくもない。俺には iPad がある、みたいになってしまうと。これは、こう言うとなんか本当に冗談みたいに聞こえるかもしれないんですけど、僕は一番多いんじゃないかなぐらいに思いますね。普通に多い、持っていき方、情緒の持っていき方、というか情緒を持っていかない感じがするんですけれども。つまり、味わわれないというか、抱えられていない感情は、もはや存在しないんですね。そして心的空間っていうんですけれども、抱え込むべきものを抱え込まないコンテナーは、著しく狭くなる。機能が弱くなる。本当にそこに残ってるのは、悲哀なんだけど、何にも抱えない。だから、この非常に抑うつ的なんだけど、めちゃくちゃ怒りっぽくて、周りの人をやや困惑させる人っていうのもいらっしゃいます。あんまり多いタイプじゃないですけど、家の中とかではよく見かけますね。めっちゃ怒ってるわけですよ。お父さんとかが、それこそお酒を飲んでめっちゃ怒るわけです。本当は自分が仕事で失敗して悲しいとか、なんか自分のこう、なんて言えばいいのかな、至らなさを思い知らされるとか、なんか同僚のちょっと上の先輩からお前気が利かないよねお前ってみたいなことを言われてすごい傷ついたとかそういうことがあった時に全然抱えておけないからお酒を飲みながら奥さんとかお子さんとかにめっちゃ罵声を投げるみたいなそういうのって割とあるだろうな昔はいっぱいありました抱えておけないということは誰かに抱えさせるんですよね無理やりそのやり方の一つが、つまり、誰かに抱えさせるんだけれども、誰かに抱えさせているんだってことは、分かっているんで、本人には。現実検討能力がないわけじゃないですから。分かっているから、分からなくしたいわけですよ。そこでお酒とか、万能空想といったものが、欠かせなくなっていく。何かがいるわけ。でも、そこでいるものは全部物なんですよ。人だと指摘してくるから。人にそこを分かち合うというのは、まあそれがだから、職場の愚痴みたいなやつなんですけど、あれは、だからある意味健全だと思うんですよね。少なくとも、周りに物しかないですとか、当たり散らす家族しかいませんというよりは、マシな気がする。だけどあそこ反論されることあるじゃないですか。愚痴の場面みたいなの。大体聞いてくれるけど。だからそこで、お酒と反論付きっていうのでもいいっていうんだったら、まだいくらか抱え込めてるってことだと思うんですよね。割といっぱい抱え込めてるのかもしれない。それを全然抱え込めなくなると、まあ、他の人の要望でね、あんたカウンセリング受けてきなさいみたいな、まあ、それ言われることないんですけどね、今はあんまりないような気が僕はしますが、そういうケースは当然あります。そうすると、罵声を浴びるのはカウンセラーだということになるわけですね。